福の聖句ガラテヤ人への手紙一章一節。人々からでも人によってでもなく、イエス・キリストと彼を死人の中からよみがえらせた父なる神によって建てられた使徒パウロ。一章三節から五節。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように。キリストは私たちの父なる神の御旨に従い、私たちを今の悪の世から救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げられた。栄光が世々限りなく神にあるように。アーメン。一章十節。今、私は、人に喜ばれようとしているのか、それとも、神に喜ばれようとしているのか、あるいは、人の関心を買おうと努めているのか、もし、今もなお、人の関心を買おうとしているとすれば、私は、キリストのしもべではない。一章十一節から十二節。兄弟たち、はっきり言っておく。私が述べ伝えた福音は人間によるものではない。私はそれを人間から受けたのでも教えられたのでもなく、ただイエス・キリストの啓示によった。一章十五節から十七節。母の胎内にある時から私を性別し、御恵みをもって私をお召しになった方が、異邦人に述べ伝えさせるために御子を私のうちに啓示してくださったとき、私は直ちに血肉に相談せず、また先輩の使徒たちに会いに、エルサレムにも登らず、アラビアに出て行った。それから再び、ダマスコに帰った。一章、二十三節から二十四節。ただ彼らは、かつて自分たちを迫害した者が、以前は撲滅しようとした信仰を、今は述べ伝えていると聞き、私のことで神を褒めたたえた。二章二節。そこに登ったのは啓示によった。そして私が異邦人に述べ伝えている福音を人々に示し、主だった人たちには個人的に示した。それは私が現に走っており、またすでに走ってきたことが無駄にならないためです。二章六節。かの主だった人たちからは、彼らがどんな人でも私には全く問題ではない。神は人を分け隔てなさらないのだから。事実、かの主だった人たちは私に何も加えなかった。二章十節。ただ一つ、貧しい人々を顧みるようにとのことだが、私はもとよりこのことのためにも大いに努めてきた。二章十六節。人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、ただ、キリストイエスを信じる信仰によることを認めて、私たちも、キリストイエスを信じた。律法の行いではなく、キリストを信じる信仰によって、義とされるためである。律法の行いでは、誰一人、義とされない。二章十九節から二十節。私は神に生きるために律法によって律法に死んだ。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられる。私が今肉にあって生きるのは、私を愛し、私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きている。二章二十一節。私は神の恵みを無にはしない。もし義が律法で得られるなら、キリストの死は無駄になる。三章六節から九節。アブラハムは神を信じた。 それによって彼は義と認められたのである。だから信仰による人こそアブラハムの子であることを知るべきです。聖書は神が異邦人を信仰によって義とされることをあらかじめ知ってアブラハムに、あなたによってすべての国民は祝福されるとの良い知らせを予告された。このように信仰による人は信仰の人アブラハムと共に祝福を受ける。3章10節から12節。律法の行いによるものは皆呪いの下にいる。律法に書いてある一切を守らず行わないものは皆呪われると書いてあるからです。律法によっては神の御前に義とされるものは一人もいないことが明らかです。なぜなら信仰による義人は生きるからです。律法は信仰に基づかない。かえって律法を行う者は律法によって生きるのです。3章13節から14節。キリストは私たちのために呪われ、私たちを律法の呪いから贖い出してくださった。聖書に、木にかけられるものはすべて呪われると書いてある。それはアブラハムの受けた祝福がイエス・キリストにあって異邦人に及ぶためで、約束された御霊を私たちが信仰によって受けるためです。3章18節。もし相続が律法に基づいてされるなら、約束に基づいたものではない。ところが事実、神は約束によって相続の恵みをアブラハムに賜った。3章21節。律法は神の約束と相入れないのか。そうではない。もし人を生かす力のある律法が与えられていたとすれば、義は確かに律法によって実現されただろう。3章24節から25節。律法は信仰によって義とされるために、私たちをキリストに連れて行く養育係となった。しかし、一旦信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係のもとにはいない。3章26節。あなた方は皆、キリストイエスにある信仰によって神の子です。3章27節。キリストに会うバプテスマを受けたあなた方はキリストを着た。3章28節。ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も男も女もない。あなた方はキリストイエスにあって一つだからです。3章29節。もしキリストのものなら、あなた方はアブラハムの子孫であり、約束による相続人です。4章4節から7節。しかし、時が満ちるに及んで、神は御子を女から生まれさせ、律法のもとに生まれさせて使わされた。それは律法のもとにあるものをあがない出すため、私たちに、こたる身分を授けるためであった。このように、あなた方は子なのだから、神は私たちの心に、アバ、父よ、と呼ぶ御子の霊を送ってくださった。従って、あなた方は、もはやしもべではなく、子です。子である以上、神による相続人です。4章12節。兄弟たちよ、お願いする。私のようになってほしい。私もあなた方のようになったのだから。あなた方は一度も私に不都合なことをしたことはない。4章14節。私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、それを癒しめず、嫌わず、かえって私を神の使いか、キリストイエスでもあるかのように迎えてくれた。 4章18節。私があなた方のところにいる時だけでなく、いつも良いことについて熱心に慕われるのは良いことです。4章19節。
ああ、私の幼子たちよ。
あなた方のうちにキリストの形ができるまでは、私はまたもやあなた方のために生みの苦しみをする。4章25節から27節。
ハガルといえば、アラビアではシナイ山のことで、今のエルサレムにあたる。
なぜなら、それは、子たちと共に奴隷となっているからです。しかし、上なるエルサレムは、自由の女で、私たちの母を指す。すなわち、こう書いてある。喜べ、不妊の女よ。声を上げて、喜べ。生みの苦しみを知らない女よ。一人になっている女は、多くの子を産み、その数は、夫のある女の子らよりも多い。4章28節から31節。
兄弟たちよ。あなた方は、イサクのように、約束の子です。しかし、当時、肉によって生まれたものが、霊によって生まれたものを迫害したように、今でも同様である。しかし、聖書は何と言っているか。女奴隷とその子を追い出せ。
女奴隷の子は自由の女の子とともに相続してはならない、とある。
だから、兄弟たち。
私たちは女奴隷の子ではなく、自由の女の子なのです。
5章1節。自由を得させるために、キリストは私たちを解放してくださった。
だから、固く立って、二度と奴隷の首輝につながれてはならない。5章5節。私たちは、御霊の助けにより、信仰によって義とされる望みを強く抱いている。
5章6節。
キリストイエスにあっては、割礼があってもなくても問題ではない。たっといのは、愛によって働く信仰だけです。
5章10節。あなた方はいささかも私と違った思いを抱くことはない、と主にあって信頼している。しかし、あなた方を動揺させている者は、誰であろうと裁きを受けるだろう。
5章13節。兄弟たち。あなた方が召されたのは、実に自由を得るためです。その自由を肉の働く機会にしないで、愛を持って互いに使えなさい。
5章14節。律法全体は、自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ、という一句に尽きる。
5章16節。
私は命じる。御霊によって歩きなさい。そうすれば、決して肉の欲を満たすことはない。
5章18節。もし、あなた方が御霊に導かれるなら、律法のもとにはいない。5章22節から23節。
御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制です。これらを否定する律法はありません。
5章24節。
キリストイエスに属する者は、自分の肉を、その情と欲とともに十字架につけた。
5章25節。
私たちが御霊によって生きるなら、御霊によって進もうではないか。
6章1節。兄弟たち、ある人が罪禍に陥っているなら、霊の人であるあなた方は、柔和な心で、その人を正しなさい。同時に、自分も誘惑に陥ることはないか、と反省しなさい。
6章2節。
互いに、重荷を追い合いなさい。そうすれば、あなた方は、キリストの律法を全うするだろう。
六章四節。一人一人、自分の行いを検討してみるがよい。そうすれば、自分だけには誇ることができても、他の人には誇れなくなるだろう。六章五節。人はそれぞれ、自分自身の重荷を負うべきです。六章六節。御言葉を教えてもらう人は、教える人とすべて良いものを分け合いなさい。六章七節から八節。間違ってはいけない。神は侮られるような方ではない。人は蒔いたものを刈り取ることになる。自分の肉に蒔くものは、肉から滅びを刈り取り、霊に蒔くものは、霊から永遠の命を刈り取る。六章九節から十節。私たちは善を行うことに疲れてはならない。たゆまずにいると、時が来れば刈り取るようになる。機会があるごとに誰にでも、特に信仰の仲間に善を行おうではないか。六章十四節。私自身には、私たちの主、イエス・キリストの十字架以外に、誇りとするものは断じてあってはならない。この十字架につけられて、この世は私に対して死に、私もこの世に対して死んだ。六章十五節から十六節。割礼のあるなしは問題ではなく、ただ新しく作られることこそ重要である。この法則に従って進む人々に、平和と憐れみがあるように、また、神のイスラエルの上にあるように。六章十七節。
誰も今後は、私に煩いをかけないでほしい。
私は、イエスの焼印を身に帯びているのだから。六章十八節。
兄弟たちよ、私たちの主、イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。アーメン。